昨年12月5日、東京お台場の産業技術総合研究所で行われた第43回感覚代行シンポジウムで、一人のゲームプログラマーが研究発表をしました。彼は視覚障害者も晴眼者も共に楽しめるゲーム作りに取り組んでいて、すでにいくつもの作品を世に送り出しています。全盲の彼は一体どんな風に作品を生み出しているのでしょうか。これからの夢も含めてお話を伺いました。2. 全盲のゲームプログラマー松尾正樹さんに聞く。
今この世界は危機にさらされています。どうか私たちをお救いください。
ああ、
私リリア、私も頑張るから一緒に行こう。
あんたに任せる。
私だって世界の破壊だなんて絶対に許せない。
都のリーダー、そして父上の仇を、この僕が蹴りをつける。
俺はこの世界カレシア全土を手中に収め、世界の王となる男だ。
今お聞きになった音楽は、筑波技術大学大学院技術科学研究科保健科学専攻情報システム学コース2年生の松尾正樹さんが作られたゲーム内で使われている音楽です。今回はこの松尾さんにいろいろとゲーム作りに関してのお話を伺おうと思っております。松尾さん、どうぞよろしくお願いいたします。
筑波技術大学大学院2年の松尾正樹と申します。今日はお声掛けいただいてありがとうございます。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。まず松尾さんについてお聞きしたいんですが、どういう方かということでちょっと自己紹介をお願いできますか。
はい、わかりました。そうですね、私はほぼ生まれつきの全盲で、出身は福岡県です。小さい頃から、ゲームに興味を持ってずっとゲームを遊びながら育ってきて、大学では今いる筑波技術大学に入学して、情報システム学科でですね、コンピューターのプログラミングですとか、マネジメントなどを学んでいます。で、今は大学院に入って、さらに視覚障害者と晴眼者が一緒に楽しめるようなゲームを作って評価するっていうことを、研究の目的にしていて、現在は指導教員の坂尻正嗣先生、それから大西淳二先生、それから東京大学高齢社会研究所の三浦貴弘先生にご指導をいただきながら研究を進めています。
で、現在大学院でこういうゲームについて学ばれているというふうなことでお話を伺いましたが、そもそも松尾さんがこのゲームに関して興味を持ったきっかけなどありましたら教えていただきたいんですが、いかがでしょうか。
はい、私がゲームに興味を持ったきっかけは、本当に小さい頃なんですけど、4歳とか5歳ぐらいの頃だったと思うんですけど、実は母の知り合いがですね、任天堂がその時出してたゲームボーイっていう持ち運んで外で遊べるようなゲームをくれたんですよね。
はい、
で、そのゲームを、最初はわけもわからずにこう操作していたんですけど、ボタンを押したりするといろんな音が鳴ったりして面白いなと思って使っていたところ、でなかなか内容が分かってくると、とても面白いなということでのめり込んでいって、子供の頃からずっとそのゲームをやってました。その当時近所に住んでいた晴眼の友達と一緒にもうみんながゲームをやっていたので、自分も混ざってゲームを楽しんでいた思い出があって、その頃からですね、ずっとゲームを遊んでいます。
小さい頃にお母さんに買ってもらったゲーム機がきっかけで、まあ、こういうゲームに興味を持ち出したということなんですね。
はい、そうですね、
はい、で近所の西岸のお友達とも遊んでいたというふうなことなんですけれども、
はい、
ちなみに他の視覚障害があるお友達とかとこうゲームをしたということはあったんですか？
そうですね、まあ、盲学校の先輩方と一緒にゲームをプレイしてたとかっていうこともあります。まあ、よくやってたのはあの格闘ゲームって言われるようなキャラクターがあの1対1で向かい合ってこう戦う、2人でこう対戦できたりするようなものとか、あとはあの RPG ですね、ロールプレイングゲームって言ってこう、ゲームの中の世界をこう冒険しながら敵を倒したりしてレベル上げたりしながらあのゴールを目指して進んでいくっていうようなゲームを主にやっていました。
ああ、そうなんですね、
はい、
私もですね、まあ、あんまり小さい頃ではないですけれども、多分松尾さんよりも、まあ、もうちょっと前の世代なんでしょうけどね、ファミリーコンピューターっていうのがあってですね、ここの中でやってた、はい、例えばベースボールとかですね、わりかし単純なものでしかも音で割とこう遊べるものを全盲の人たちと
なんかボールの音が違うっていうのを聞いたことがあります。
そうです、はい、これを使って、はい、全盲の人たちと遊んだりとか、していましたね。
はい、
はい、でそういった形で、西岸のお友達だったりあるいはあの視覚障害のあるお友達だったりと、はい、ゲームを楽しんで、楽しんでいきながら、まあ、育ってきたと。では実際に、まあ、このゲームをこう作ってみようという、こういうふうな勉強され、してみようと思ったきっかけは何かあったんでしょうか？
はい、実はですね、まあ、ゲームは遊んでいたとは言ったんですが、多分皆さんご存知だと思うんですけど、なかなかその視覚障害者が特に全盲の人が遊べるようなゲームって結構限られてて、ゲーム買っても画面見てないと全然ルールが分からなかったり進めなかったりっていうようなことが結構あってですね、周りの友達はやってるけど自分がそういうゲームをやろうとしても全く遊べなかったっていうような経験が、まあ、そのうちこう出てくるようになって、やりたいと思ったゲームが遊べないみたいなこうジレンマとか、それで西岸の友達と一緒に、周りのみんながやってるのに自分がそのゲームは遊べなくてちょっと残念な思いをしたというようなことがありまして、それだったら自分でゲームを作ったらいいんじゃないかと思ったんですね。で、そういう時にですね、パソコンが喋るっていうことを知って、当時 Windows XP とかぐらいだったんですけど、はい、まあ、音声で喋るパソコンだったら操作できる、しかもその喋るパソコンで遊べる視覚障害者向けの全盲の人が作った全盲の人のためのゲームみたいなのがあるっていうのを、それは盲学校の先輩に紹介してもらってですね、そのゲームにすごいのめり込みまして、はい、あ、こういう自分たちでもできるゲームがあるんだというふうに思いました。じゃあ自分も今までやれなかった、やりたくてもできなかった、でもやったら面白そうだなって感じていたいろんなゲームがあったので、そういうゲームのこうエッセンスを少しずつもらいながら、オリジナルのゲームを自分で作れないかなと、その頃からですね、プログラムをちょっと勉強し始めたりとか、ゲームを作るためにの環境を整えたりするようになりまして、ゲーム作りを始めようと思いました。
このゲーム作りをまあ学んでみたいな、はい、やってみたいなと思ったのは、はい、ちなみに筑波の技術大学を受ける前の話ですか？
あ、そうですね、実際にゲーム始めたのは、中学生の頃なので、そうですね、だいぶ前、入る前ですね。
で、中学生の頃からもうゲーム作りの方に興味を持ってきたっていうふうな
こと
なんですね。
はい、はい、その当時テキストゲームメーカーっていう全盲の人がゲームを作れるようなソフトウェアを開発されている方がいらっしゃって、そのツールを使って自分なりのゲームを作り始めたりとかしていたのが最初でした。
で、筑波技術大学に入られて、はい、本格的に、まあ、情報処理あるいはプログラミングの勉強をされて、で今本格的に、自分で視覚障害があってもこう楽しめるゲーム作りというのを取り組まれているということなんですね。
中学高校の頃はですね、まあ、独学でインターネットを通じていろいろプログラムの仕様を調べたりしながらゲームを作っていたんですね。
はい、
で それで作っていたのは全盲の人が遊べるゲームだったんです。で、今度そういうゲームを作っていたので、やっぱりコンピューター系に興味があって、筑波技術大学の情報システム学科に入学したんですが、そこで、プログラムを基礎から学びながら坂尻先生にアドバイスをいただいてまして、このゲームもうまく遊べば見える人もできるんじゃないかっていうようなことに言われてですね、でそこでふと立ち返りまして、そうだ、もともとその見える人たちと自分が一緒に混ぜてゲームを作りたかったんだっていうふうに思って、でそこからは見える人と見えない人、請願者と視覚障害者が遊べるようなゲームを作るっていうところに方針を転換して、ゲーム作りを続けているっていうような状況です。
どちらかというと視覚障害のある人だけではなくて、もう見える人も含めて皆さんがこう楽しめるようなゲーム作りというふうなことで今取り組まれているということなんですね。
はい、
で実際にじゃあ、松尾さんは全盲の方だということなんですけれども、いやゲーム開発をこうしていく上でどういった環境で、されているのかなっていうふうに疑問を持たれる方もいらっしゃるかと思うんですが、あまりこうちょっと専門的にならない範囲でですね、どういった感じでこうゲームを作られているのかなということをちょっと説明していただけますか。
そうですね、基本的にはパソコンで、Windows のパソコン上で、ゲームを作っています。で完成したゲームもパソコンで遊べるようなものです。で、ゲームとか、ソフトを作るのには、プログラミングという作業が、必要なんですけど、今は、ホットスーププロセッサー HSP っていうプログラム言語を、これ無料で誰でも始められるものなんですけど、これを使って開発をしてます。で勉強を実際にしたのはインターネット上の掲示板とか開発の情報をいろいろ書いてくださっている方の記事を参考にしたっていうのがほとんどで、実は書籍とかは全然読んでなかったんです。
ほとんど、ネットの情報で勉強されたということ
ですね。もうほぼネットで全部、ネットで独学で自分勝手にやっていました。で大学に入ってからもうちょっとこう体系的にプログラミングのこう基礎から学び直すというようなことをやらせていただいて、そこからは参考書籍とかを読んだりしながらプログラムを続けています。
でこの松尾さんのゲームはですね、確かこうストーリーだったりとか、キャラクターとかそういう、設定は組んでいくんでしょうけれども、この音楽とかですね、中にこう人の声まで出てくるところもあるんですが、こういったのも含めてですね、ゲーム作りをする上での、工夫している点などありましたらちょっと教えてもらえますか。
まずそうですね、ゲームの音楽とかゲーム中の音っていうのは、今たくさんのクリエイターの方がインターネット上に自由に使ってくださいよっていうことで素材を提供してくださってるんですね。なので、そういうものを、使わせていただいて、そういう素材をお借りして、ゲームに組み込ませていただいています。あと人の声が入っているのはインターネット上で活躍をされている、アマチュアの、ネット声優と言われる方々にお願いをしてですね、ゲームのために音声を録音していただくっていうような形で20人近くの方々に協力を依頼してゲーム作りに協力していただきました。
じゃあこういったいろいろな素材とか、協力していただける方、などによって、松尾さんが考えているゲームが作られていっているというふうなことになるんですね。でこれまでさまざまなゲームをこう作られているという話を伺っていますけれども、例えばこう松尾さんがこう今まで手掛けてきた、作品ですね、どういった感じのゲームを今まで作られてきました。
そうですね、一番大きなものは先ほどもちょっと話したロールプレイングゲームなんですに近いものなんですけど、アクションロールプレイングゲームっていうゲームジャンルのもので、大学に入ってから本格的に作ったゲームっていうのが、シャドーラインっていう名前をつけているゲームです。
シャドーライン。
で、このゲームは、ゲームのジャンル的にはアクションロールプレイングゲームというジャンルでして、 まあ、ゲームの中の世界をこう、進んでいきながら敵を倒して道を進みながら、物語を進めていくというような、ゲームになってます。でこのゲームはあの、まあ、全盲の人が遊べるのはもちろんなんですが、ゲームに、まあ、視覚的な情報ですね、画面の情報をつけることにつけたりして、見える人と見えない人が一緒に楽しめるようなゲームにしました。
この例えばこれ、はい、アクションロールプレイングゲームを作られたということでしたけれども、はい、で視覚的にということでおそらく地図情報っていうかですね、まあこうストーリーを進めていく中で、はい、いろいろ、まあ、山があったり谷があったりとかっていうふうなことで、はい、こういろいろ配置をしていくと思うんですが、はいはい、こういうマップ作りも松尾さんがやられたってことですよね。
そうですね、実はあのそのあたりは今の私の研究テーマにもちょっと関係することなんですけど、ゲームの中の世界ではこうキャラクターを上下左右に動かしていきながら冒険をしていくんですね、
はい、
画面上に出ているこう地図の中を進んでいくというようなところなんですけど、その地図作りを音だけを頼りにできるような音で地図が作れるというようなソフトを開発して、ゲーム用のツールとしてそれを使ってゲーム内の地図を作成しました。
そこのところは他の方のこう協力を得てるのかなっていうふうなことを思ってたんですけども、ツールを作るところから自分で取り組まれたということなんですね。
実はこういったあの地図が書ける視覚障害の人があの自分でこうパソコン上で地図を編集したりできるようなソフトってほとんどないんですね。でゲーム作りに使えるようなものは実は探したんですけど見つからなかったので、まあ、この辺は自分で作りました。ただですね、画面の情報を作るとき、このキャラクターにどのキャラクターの画像を割り当てようかなみたいなところはやっぱりあの音声で確認するのには限界がありますので、実は、クラスメートとか友人たちに協力をお願いして見ていただもらいながら一緒に画面の構成をどうするかっていうのを決めた部分は、はい、一緒に作っていきます。
わかりました。
はい、
いろいろ話を伺ってきたんですけれども、松尾さんが今2年生ということで、
はい、
これからですね、松尾さんがこういうことをしたいなっていうふうな、もし夢を聞かせていただければなと思うんですけど、いかがでしょうか。
あ、はい、まだまだあの視覚障害者が遊べるゲームっていうのは少ないなっていうふうに感じているので、ゲーム作りはですね、今後も続けていって、視覚障害者が遊べるようなゲームっていうのをもっともっと増やしていきたいなと思っています。で、それから今後はまた他の大学に進学をするんですけど、これまで、ゲーム作りで使ってきたものを生かして、今度視覚障害者の移動支援をサポートできるような、視覚障害者の移動を支援できるようなコンピューターとかスマートフォンとかを使って支援できるようなソフトウェアシステムっていうのを考えていきたいなというふうに思っています。
これからもその夢に向かって、まあ、また勉強を続けられるというふうなことなんですね。
はい、
はい、で、あのご紹介いただきましたゲームとかで、まあ、もしかしてこの今インタビューをお聞きの方がですね、じゃあ実際にちょっと遊んでみようかなとかですね、はい、どういったゲームがあるんだろうっていうふうなことで興味を持たれる方いらっしゃると思いますけれども、
はい、
あの松尾さんが作られたゲームというのはどういう形で提供されてるんでしょうか。
あ、一応ホームページを開設していて、そちらで配布をしています。インターネットで、カタカナでですね、ギャラクシーラボラトリーという名前で検索をしていただければ、まあ、おそらく1番目か2番目ぐらいにヒットすると思います。でそこであの先ほど紹介させていただいた、シャドーラインですとか、その他いろいろなゲームを公開していますので、もしよろしければあの遊んでいただけたら嬉しいなと思います。
ああ、カタカナでギャラクシーラボラトリーというふうに入れて検索すれば、
はい、
まあの
はい、
松尾さんが作られたゲームたちに出会えるというふうなことなんですね。
はい、
はい、今回本当紹介していただいたゲーム以外もさまざまなものが紹介されてますので、ぜひ一度アクセスしてみてはいかがでしょうか。
実はですね、今あの私とあと技術大学の先輩方と一緒にですね、視覚障害者でも楽しめるテレビゲームの情報をまとめようというような、企画を進めています。
はい、
アクセシブルゲームまとめウィキというものがありまして、こちらに画面を見なくても音だけを頼りに遊べるような視覚障害者も楽しめる一般のゲーム、一般のテレビゲームの情報をみんなでまとめるような動きを進めています、
はい、
今多分100タイトルぐらいのゲームが登録されていて、ここの情報を頼りにゲームを探していただくといろいろ楽しめるようなゲームに出会えていただけるんじゃないかなと思います。
こちらの情報にアクセスするためにはどういった形で、はい、すればよろしいですか。
視覚障害アクセシブルゲームかなって調べていただければ、きっとすると思います。
ぜひこのサイトを皆さんアクセスしていただいて、はい、これはもう実際に市販されているものだったり、
そうですね、市販されているゲームなんですね。でなかなかいろいろテレビゲームとして発売されているゲームって買って遊んでみるまで本当にそのゲームが画面見ることができなくても遊べるのかっていうのがわからないと思うんですね。なので、そういうちょっと勇気を出して買って遊んでみたけど実際に遊べましたっていうような報告、その情報ってすごく私たちにとっては貴重だと思うので、そういう他の人が調べてくれた情報とかが、ね、たくさん集まっているので、はい、こちらを見ていただけると市販されているゲームについても楽しんでいただけるんじゃないかなと思います。
はい、わかりました。ちなみに松尾さんがですね、今筑波技術大学の大学院で学ばれているんですけれども、
はい、
大学に入ってこられる人たちにこういうことを伝えているっていうふうなことがありましたら紹介していただけますか。
やっぱり私自身はずっとゲームが好きでですね、ゲームを作る、自分ができなくてゲームを遊びたいっていうふうに思ってゲーム作りを続けてきて、今大学院でもゲームの研究をしていただけてるっていうようなこともありますので、やっぱり自分の好きなこととかやってみたいことっていうのを続けていかれるといいんじゃないかっていうふうに言うようにしています。
それを伝えるようにしてるわけですね。
はい、
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 分かりました。松尾さんのようにですね、ゲームというものでもいいですし、他のものでもですね、やりたいっていうふうなことにこう邁進するようなですね、人たちがこう現れたときに、今のような、メッセージをもとに自分のこう好きなこと、やりたいことに向かって、学ばれていくことを願っております。で最後にですね、この声の広場を聞いている方々へ、メッセージをいただきたいんですけれども、よろしいでしょうか。
ゲームっていうのはその視覚障害があるからできないっていうふうに最初は思っていたんですけど、そんなことはなくて、見えなくても遊べるようなゲームをたくさん出回っています。で私自身もそういうゲームを作って少しでも皆さんに楽しんでいただけるようなものが増えたらいいなと思いながらゲーム作りを進めています。ですので、私の作ったゲームには限らず、これからも皆さんもゲームを遊んでですね、楽しい時間を過ごしていただきたいなというふうに思います。それからゲームを通じてですね、このゲーム楽しかったよねとかっていうようなことで、他の人たちと一緒にゲームの話題とかで盛り上がっていただいたり、ゲームを使ってコミュニケーションを取っていただいたりするのも楽しいんじゃないかなというふうに思っています。
ぜひですね、この松尾さんの提供されているサイトですとか、はい、先ほどご紹介のあった、おまとめサイトですがね、こちらの方の情報をもとにですね、皆さんもですね、こういう、生活の楽しみの一部としていただければと思います。本日はお忙しいところどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。はい、
筑波技術大学大学院で学ばれている、松尾正樹さんに今回お話を伺いました。